本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所は新約聖書ルカの福音書の13章31節から35節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと131ページです。司会者は新改訳聖書でお読みいたします。ちょうどその時、何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言った。ここから出て他のところへ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています。イエスは言われた。言って、あの狐にこう言いなさい。よく見なさい。私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し、病人を癒し、三日目に全うされます。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りがヒナを翼の下にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。見なさい。あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います。祝福あれ。主の皆によって来られる方に、とあなた方の言う時が来るまでは。あなた方は決して私を見ることができません。では、めんどりとひなと題して、テリノ先生からメッセージをいただきます。
いつもこの教会で子どもたちにメッセージを話すとき、よく私の話を聞いてくれて、で元気に反応してくれるので、とても嬉しくなります。年齢的にもちょうどこう大人の言ってること、意味がよく分かって、それに応えようという気持ちがとても素直に湧いて出てきている感じがします。それでこちらも素直に、あ、可愛いなと思えるわけですよね。あと生まれたての赤ちゃんや、まだこう自分の世界とは自分の頭の中と自分の外の世界のこの境界線が分かっていないような、そういう年っていうの年頃の赤ちゃんもすごくこう無垢というか無邪気というか、周りにいる大人としてはもう本当に自然にこう見守ってやろう、助けてやろうっていう気にさせられます。でも大人がちょっと目を離した隙に大変な怪我をさせてしまうこともあります。子供は何もわからないのですから、親としては怪我をさせてしまった自分を悔いることはあるかもしれませんが、その怒りを子供にぶつけるということは、まあ、精神的に健全な大人であればないと思います。ところが子供がもうちょっと成長して自己意識が発達し、口も達者になってくると、これが複雑になってきます。子供は何か過ちを犯したとき、その子のためを思ってそれを正してやろうとして親は注意するわけです。でも子供が素直に言うことを聞かなかったり、口答えしたり、反対に口喧嘩になって親が負けそうになったりすると、もうこれは本来のその子のためを思ってっていうのはどっかに行ってしまって、親が人間として感じる屈辱感が、まあ、怒りに変わってそれが先立ってしまうこともあります。子供の反抗の度合いがひどくなると、もうお手上げで、もう親の役から逃げ出したい気持ちになることもたまに感じること、親も少なくないんじゃないでしょうか。また親になった経験がない人でも、自分の親を振り返ってみると、どんなにこう理想的に見たい、尊敬したいと思う気持ちがあってもですね、あれはどう考えても子供である自分のためを持って出た行動じゃないんじゃないかなっていうことが、その親の人間であればこその弱みが見え隠れした場面も思い出されるんじゃないでしょうか。そんなふうにこの世における親子の関係というのは、必ずしも理想を描いたようではありません。 親だって人間なんだから完璧でなくて当然といえば確かにその通りです。人間であるからこそ至らないところがあるわけで、それは親子関係も夫婦関係やその他のあらゆる関係、人間関係と同様に傷つきやすく、あちこちに壊れたところがあって、神様の癒しを必要とする関係であることに変わりません。でも聖書では神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださったとあり、イエス様も神を父と呼ぶ一方で、私たちにも祈るときには天にまします我らの父よと祈りなさいと教えられました。つまりイエス様を通して神様と私たちの関係は親子関係に見立てられているわけです。ところが私たちが実際に経験する必ずしも完璧ではない親子関係に基づいて自分と神様の関係を想像するには問題が出てきます。これは父親にせよ母親にせよ、親子関係が難しい場合もあれば、親とのことは辛い思い出しかない人もいることでしょう。どんなに立派で尊敬している上でも、親を見て、ああ神様はこういう人なのかというふうには私たちを考えることはできません。ですから神様と私たちの親子関係、私たちと神様の関係を親子関係として見るとき、それはどういう関係なのかということを知るためには、その答えは神様を親として慕われたイエス様の言葉に求めるべきでしょう。で、今日は受難節の第3日曜日です。先週ここでお説教された栗原兄も言われた通り、受難節、英語ではレントというのは、イエス様の十字架の死と復活のイースターを深い感謝と喜びを持って祝うことができるように、イエス様の歩まれた道に思いを馳せ自らの生活を振り返る準備期間です。今日の聖書の朗読箇所はルカによる福音書から取りましたが、このルカによる福音書の十字架のシーン、そこには他の福音書には載っていない十字架の上のイエス様の言葉があるんです。それは、父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのかは知らないのです。という言葉です。イエス様を十字架につけた人々。イエス様が十字架につけるために囚われてから、いや、私はイエス様は知りませんと。自分の身に危険が降りかかると、イエス様を拒絶した人。そういう人たち、これはまた私たちのって人事ではなくて、私たちもそこに一緒に立っているわけです。そういう人たちを十字架につけられた上からイエス様は許してくださいと神様にお願いしてくださるわけです。まあ、許してくださいとお願いするっていうことは、十字架にかかっているイエス様自身、かけられてしまった自分自身がすでに許しているからです、私たちを。受難節ではありますが、これからイースターに向けての時間を考えるとき、この言葉を念頭に置いて、今日の聖書の言葉に私たちの親である神様の姿を求めたいと思います。というのは、毎年復活祭が近づくと私たちはある罠に引っかかりやすくなります。その罠というのは、復活祭の最大のテーマである十字架におけるキリストの死と復活、それを考えるときに、そこに至るまでのイエス様の生き様と生き方と、それを切り離して考えてしまう、ね、復活祭、イースター、こうイメージが出るのが十字架で空っぽになったお墓ですよね。それだけ、そこだけにイメージを当ててしまうと、本当の意味での深いイースターの喜びを味わえません。イエス様は十字架にかけられるような生き方をしてたわけですよね。 それでイエス様の十字架の死、この比喩としてよく使われる表現には、これは聖書にも元がありますし、その後のキリスト教の伝統の中でも使われてきました。こういうそのイメージ、その中には、例えば私たちの罪をあがなう生贄としての子羊ですとか、私たちの罪の代償として支払われる身代金ですとか、私たちの罪を洗い流すために流された血、そういう表現があります。もちろんこれらはみんな確かに私たちを死に至るまで愛し抜かれたイエス様の自己犠牲的な愛の表現として生まれたものですが、このイメージだけを頭に置いていると、このようなイメージだけで考えると、十字架の上で何が起こったのかということ、つまり私たちの罪の暴力、私たちの暴力をその身に受けて、私たちをなお愛し許す、そういう神様の愛の勝利、そういうことの単なるこう物々交換のような、こういうなされたことにしてこういうふうにして正当化されるという物々交換の取引的な理解に理解で終わらせてしまうという危険性があります。そういう取引的な理解の延長線にあるのは、自分の罪を許すために、人間の罪を許すために罪なき人の血を要求する残酷なイメージです。そこにはこの世の不正義を限りない愛と慈しみと思って克服する神の正義というものは見えてきません。さらにそこに親子関係を認めようとすれば、自分の怒りを鎮めるために自分の子供を犠牲にするような親ということになりかねません。そういう親は実際には悲しいけれども、この世には存在すると思います。でもそれは聖書が描こうとしている神様の親としての神様のイメージではありません。ですからこのような一面的な理解ではなく、キリストの十字架の死と復活、それによって私たちが救われるということの意味をより深く包括的に理解するためには、まずイエス様の生き様、すなわち十字架に行き着くまでの彼の生きた道と切り離して考えることはできません。そこにイエス様がたどられた十字架への道に思いを馳せ、キリスト者としてそれに続くものとして私たちの自らの生き方を振り返る受難節の準備期間の意味があるわけです。その意味で今日の聖書朗読箇所は、イエス様が歩まれた彼の人生とその最終点となったエルサレムでの出来事のつながりを示す鍵を握っていると思います。またそこには聖書では父親のイメージが使われることが多いですが、ここでは神様の母親のイメージが使われています。ですからこの2つの局面から今日の御言葉を深く掘り下げてみましょう。この場面でイエス様は道を進んでおられます。今日も明日もその後も悪霊から人々を解放し、病気で苦しむ人々を癒して健康を取り戻させ、3日後に全てを終えるとおっしゃっています。イエス様はこのようにして今日も明日もその後も目的地のエルサレムにたどり着くまで自分の道を進まねばならないとおっしゃっています。そしてエルサレムで彼を待ち受けているのは、もちろん十字架の死、そしてその先にある復活のイースターです。そしてこの場面はルカによる福音書の中の第13章に出てきます。でも実にイエス様のエルサレムへの旅はこの福音書の第9章、イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められたというこの9章のところから始まっています。そして弟子たちが主の名によって来られる方、王に祝福があるように、 と言って賛美する中、イエス様がエルサレム入りされるのは19章の最後です。つまりイエス様はエルサレムに向けての旅を10章にも及んでこう続けてらっしゃるわけですね。そしてこの10章に及び、イエス様はガリラヤで始めた彼の伝道の活動を引き続き、例えを使って御国について教え、命を救い、命を与える奇跡の技を成し遂げながらエルサレムへの道を続けています。エルサレムを目指すイエス様の旅は、実に御言葉と御技をもって神の御国がどんなところであるのかを示し、その御国の住人となれるように人々に悔い改めることを呼びかけていました。これが十字架に行き着くまでのイエス様の人生、生き様です。まず最初の3節、この13章の31節から33節で分かることは、イエス様は十字架の死が待つエルサレムに行くために、決して先を急いで高速道路をクルーズコントロールで一直線に走るように進んだわけではないということです。それは確かにエルサレムに行くということは重要な目的でしたが、そこまでの旅路をどう進むかも同様に重要だったわけです。イエス様は途中止まっては神の御国について教え説き、病を患う人を癒し、彼のやっていることに反感を持つ人々と議論を交わしました。当時の権力を持っていた人々の反感を買いながらも、反感を買おうともですね、神様の御耳にかなった人の生き方、行い、社会の在り方というのを身をもって教え、神の愛を実現した、そういうふうに、そういう道のりだったんです。またこれはイエス様が死の脅迫を受けようともそれを全うする決心であったこともわかります。それはこの朗読箇所の冒頭です。何人かのファリサイ派の人々がヘロデがイエスを殺そうとしていると警告に来ます。このヘロデはもうすでに別の預言者を殺してます。例のバプテスマのヨハネ、彼も預言者でしたが、ヘロデが殺してます。そこでファリサイ派の人々はイエス様にそこを立ち退くようにお願いします。そこを立ち退くようにっていうありますが、このギリシャ語の言葉を見てると2回重ねて言ってるんですね。ここを出て行って旅に出てくださいと。つまりここを出ていかないとヘロデに殺されて旅を続けられなくなってしまうということです。で、そう言われたイエス様はどう答えたでしょう。イエス様の返事を見ると、ヘロデの脅しなど何とも感じてないことがわかります。行ってあの狐に今日も明日も悪霊を追い出し、病気を癒し、三日後に全てを終えると私が言ったと伝えなさい。つまりヘロデが何を試みようと、イエス様はやらなければならないことをやるというわけです。イエス様はそれが神様のご計画であることを知っていたからです。そしてこのヘロデからの脅迫には何もたじろかないイエス様が、何か別のことで非常に心を痛めているのが次の部分でわかります。34節、イエス様はこう嘆いています。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分のために使われた人々を石で打ち殺す者よ。この当時のイスラエルの伝統において、エルサレムというのはもともとは神様の住んでいる場所でした。そしてエルサレム、例えばマントザイオンという言葉が使われることもありますけれども、その象徴するところはイスラエルの民全体でした。なのでイエス様はここで単にこのエルサレムのこの都について話しているのではなく、神の子すべてについて言っているんです。すべての子らに対する神様の願いは常にその安全と幸せです。その自分のこの安全と幸せのために 神様はわざわざ預言者を通してイスラエルに法律と戒めを与えて、自分勝手な思いに任せて死と破壊への道を進んでいた民を命の道へと導き直そうとされてきたわけです。でもコラは頑固で強情なため、神様が彼らのために使わせた預言者たちをも殺してしまいます。つまり彼らは自分たちが何をしているかわからないでいるのです。イエス様は続いてこう言います。メンドリがヒナを羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。このイエス様の言葉を叱責や裁きの言葉ではなく、嘆き悲しむ声として聞くことができるでしょうか。私にはたまたまティーネイジャーの子供がいるので、このイエス様の言葉に表された深い悲哀、悲しみ、ひいては怒りになんとなく共感してしまいます。人間の親である私は子供の自分に対する態度に腹を立てがちですが、それでもその根底にあるのは、この深い悲しみとか怒りとは、単に子供が素直に言うことを聞かないというものじゃなくて、反抗的な子供の態度が親あたる自分にとって失礼だとか、手に負えないので頭にくるとか、そういうことではありません。むしろそれは愛する我が子が人生における様々な問題に悪戦苦闘しているときに、助けたいけどもその自分の言葉に耳を傾けることができない、だから助けてやることができない、そういうことから来る苦しみ、痛みですね。自分ではなく、それこそその子のために思って心を痛めるのです。その悲しみ、時としては怒りの度合いは、その子供のへの愛情を反映しています。本来親がこのために願うのは、ただただその安全と幸せだからです。イエス様は、メンドリがヒナをその羽の下に集めるように神の子らを集めようとした。でも自分が何をしているのかを分かっていない彼らはイエスのもとに集まらなかった。神の怒りとは、子らへの憐れみであり、子と自分の間にはだかるその抵抗に対するものであります。イエス様はここでメンドリ、母親のイメージを使っていますが、この思いを理解するためにはもちろん母親である必要はありません。事情が何であれ、誰かを自分ではどうしても救ってあげることができない、そういう痛みというのは、周りの助けを拒絶する人を本気で助けたいと思ったことがあれば、ある人ならわかると思います。そして先ほど一堂で祈った通り、神様を知ってほしいな、この人が神様を知ってくれればと思っても、自分では共有することができない、ただ陰で祈っている。その一方で、神を知らないがために苦しんでいる人を見る、そういう痛みもあります。イエス様のエルサレムに対する愛、自分を殺そうとしている、自分を拒み抵抗し続けるエルサレムへの愛というのは、ひいては神様の私たちへの愛であり、それはそういう心が張り裂けんばかりの痛みを秘めた愛なのです。そしてそれは、彼の命を狙うヘロデのようなものをも含めて徹底的に愛する愛だったのです。自分に抵抗し、自分を拒絶するものさえも愛する愛。でも最終的には、この抵抗や拒絶という、神様と自分、神様の子らの間に立ちはだかるもの、それを克服するパワフルな愛です。またここでイエス様は、メンドリの比喩を選んで、彼がエルサレムの子らをその羽の内に集める様子を描いています。なんでメンドリなんだんでしょう。さっき僕が言ったみたいに、ここで羊飼いの例を挙げてもよかったんじゃないかと思いますけど、メンドリの比喩だから 伝えられるメッセージとは何なんでしょう。もし自分が面取りだったら、自分の避難を守るためにある手段は唯一自分の体だけです。羊飼いはこうね、こう犬がいたり、助けてくる犬がいたり、こう棒を羊飼いの杖があったりしますよね。でも面取りは自分の避難を助けるために、守るために体を張って守るしかないんです。こう両方の羽をね、できる限りこう高く上げて、広げられるだけ広げて、その下に避難を集めて守ろうとする。それはちょうど十字架に高く上げられ、両手を開いたイエス様の最後の姿と重なるものがあります。これが今日の御言葉に垣間見るイエス様のエルサレムへの旅路の様子です。何も悟らず自分の道を走りがちなエルサレムの都があり、その姿はまた私たちの姿であり、私たちの住むこの町、この国、この世界のありさまです。またそこには死をも恐れず、自分の死を望むエルサレムに向けて、その私たちの抵抗、私たちの罪をめがけて、その真ん中に、中核にたゆまず、そこに向かって歩かれるイエス様の姿があります。創造主たる神様の御旨を離れ、どうかしてしまった世界への深く痛いほどの愛に駆られて、福音を述べ伝え、救いの技を行いながらエルサレムへと向かうイエス様の姿です。イエス様は自分を殺そうと待ち構えているエルサレムを憐れみ、両手を広げてご自分を差し出されています。これが十字架の死に至り復活へとつながるイエス様の生き様なのです。それは神の愛を生きるということはどういう生き方かというものを私たちに示しています。このようにイエス様は、私たちが自分の罪の罰を受けなくて済むように、私たちの身代わりとなって十字架にかかるために突然空から降ってきた神様の贈り物ではありません。そうではなく、実は彼はずっと彼の道を進んできていたのです。そして彼がその間に道行ってきた技、それが人々の、私たちの罪深い創業の権力者、その他諸々の人の反感を買って、最終的に十字架に私たちの罪がつけてしまうわけです。彼を十字架は、それでも自分に対する神の愛を理解しなかったこの世の抵抗そのものです。神の愛に抵抗する人間の反抗がイエス様を十字架につけたのです。そういう結末が見えていてもですね、イエス様は彼を愛し返すことのできないこの世への愛に駆られて、この世の救いのためにひたすら自分の道を十字架まで進まれたのです。それが親たる神のこらえに対する愛ではないでしょうか。そしてその愛は決して尽きることがありません。神はこの世のすべてのものに新しい命を与えるべく、その愛を十字架の先に立つ、その愛先に行く、その愛を復活させたのです。この受難節の時、今まで自分の歩んできた道を振り返って、強情なエルサレムの子らのように意地を張るのではなく、聖霊のささやきに耳を傾け、正直なところ壊れた自分というものを見つめ、悔い改めて神の許しとキリストにある新しい命を感謝して受け入れたいと思います。私たちはその愛によって今まさに生かされているのです。同時にキリストにあって受けた愛、この受けた新しい命をどう生きるか、この人生の新しい旅路をどう進んでいくかということを今一度考えましょう。イエス様がご自分の道を進まれたように、この世におけるイエス・キリストの生きた体として、私たちも私たちの道を進まねばなりません。そうするとき、 私たちもやはりキリストがこの世を愛したのと同じ愛に駆られて進むのでなければなりません。そうするとき、この壊れた世にも神の愛が示されます。神の栄光が現れますように。アメン。